キリスト教において私たちが信じ礼拝している神とはどのような方でしょうか。改めてそのように問われたら、皆様ならどのようにお答えになるでしょうか。もちろん答えは様々にあると言えますけれども、中でも一つ大切なことは、私たちが信じている神というのは、まず私たちにご自身から語られる神であるということ、そのことがございます。キリスト教の神は黙っている神ではないんです。黙ったままだから何を考えているのか、私たちにはわからない。だから、いつも人間の側から、あれこれ忖度して、何らかの儀式をしたり、供え物をしたり、あるいは良い行いをしたりして、機嫌を取ろうとする、ご利益を得ようとする、そういう必要のある神ではないんです。また、そういうことをしても、いつまでも結局黙っているから、本当に満足したのか、私たちにご利益があるのか、最後までわからない。そういう、一般に考えられるような神とは違うのです。私たちが礼拝している神は、まずご自身から語られる神、ご自身の方から私たちを探し求め、ご自身の方から言葉を持って、その御心を私たちに表してくださる方、しかもそれに私たちが喜んで応えることを求めておられる方、ですからその神と私たちの関係を作るのも、私たちの側で行うあれこれの事柄ではなくて、まず神の語られる一つ一つの言葉であるということになります。そしてそのような神の御心が具体的に表されたのが救い主イエス・キリストなんですね。イエス・キリストにおいて神は私たちを愛してくださるその御心を明らかに示してくださっております。ですから地上に来られたイエス様がなさることの中心というのは、もちろんいろいろあるかもしれませんけれども、その中心にあるのはやはり神の御言葉を語るということ、神の御心を伝えるということにあります。で、このところ私たちは、新約聖書のヨハネによる福音書の7章に記されている御言葉を、何回かに分けて学んでまいりました。で、そこには、カリオ祭と呼ばれる祭りでのイエス様の姿がこう記されております。ただその7章全体の中のクライマックスとも言えるのは、どこかといえば、先週学びました7章の37節から39節です。7章の37節、そこでは祭りが最も盛大に祝われるお前の日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。そのように記されております。何よりも、先週申しましたけれども、イエス様が立ち上がって私たちに語られるんですね。しかもそれは招きの言葉です。私のもとに来なさい。何かこう、いいお話をする、神様についてお話をするというのではなくて、この私のもとに来なさい。この私のもとで、あなた方を本当に潤し生かす命の水、それを汲み取るように。神の与えるその命に預かるように、私たちを招いておられる。そこから、私たちの神様との関わりも、いや、私たち自身が生かされる、この地上での歩みが始まるんです。で、私たちが毎週守っているこの礼拝も、これと同じです。イエス様の招きに応えて、一人一人が集められてくる、その真ん中に、私たちの真ん中にイエス様が立って語ってくださるんです。乾いている人は誰でも私のもとに来て飲みなさい。その イエス様の泉から私たちは命を踏み上げて新しい週の生活を始めていくのです。しかし言葉というのは当然ながら一方的なものではありません。ただイエス様が語りさえすればあとは全てのことが自動的にうまく流れていくというものではないです。ないのです。やはりそれに応えることが求められます。というよりも、その御言葉に応えて、実際私たちがイエス様のもとに行き、イエス様の命と一つにされて歩むことが必要です。そして、私たち人間においては実は、そのことが決して、たやすいことではない、難しい面があるということ、そのことを、やはり、心に留める必要があるでありましょう。語られたイエス様の御言葉を、私たちはどのように聞いて、受け止めているのか、そしてその御言葉にどのように答え、生きているのか、そのことがいつも問われることになるのです。で、今日、お読みいただいたそのヨハネ福音書の7章の40節以下のところには、何よりもそのような私たちの側の応答が問われている箇所であるということができます。で、この7章の41節を見ますと、このように始まるんですね。この言葉を聞いて、群衆の中には、この人は本当にあの預言者だというものや、この人はメシアだというものがいたが、このように言うものもいた。まあ、そこで一度切りますが、この言葉を聞いて、とあるんですね。カリオの祭りの最終日に、イエス様が語られたその招きの御言葉が、鳴り響いている。もう祭りは終わりました。人々はそれぞれの場所に帰るでありましょうが、そこでもイエス様が語られたその御言葉が響いている。その中で御言葉を聞かされた者たちの反応は、答えはどうなるのか、そのことがこの後に語られていきます。じゃあ実際人々はどのように反応するのか、今の40節以下を見れば、いや、この人は本当にあの預言者だ、この人はメシアだ、救い主メシアだ、そのように答え始めた人がおります。そのようにイエス様に対する信仰へと導かれ始めた人たちがいるように思われます。しかしそれだけではないんですね。いや、むしろもっと強くそのことを否定しようとする、打ち消してしまおうとする反抗の思い、拒否の思いがここには出てまいります。現に41節の後半、まあ、この人はメシアだ、預言者だと言っている人たちの傍らでそれを否定するかのように、メシアはガリラヤから出るだろうか、メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた村、ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。そういう言葉が語られます。メシアはガリラヤから出るだろうか。で、ここには明らかに、差別の感情が働いています。まあ、確かに救い主メシアはダビデの村ベツレヘムから出る、そのように聖書に予言されています。それは間違いないことです。しかしそれを持ち出して、そもそもガリラヤなんていうところからメシアが 現れるはずないではないか。だからこのイエスというものがメシアであるはずはないではないかと言い始める私たちの中には、すでに差別の感情が起こっております。もっともらしい理由をつけてはいますけれども、要するに自分の差別の思いを、否定的な思いを出しているだけなんです。よく調べれば、旧約の中にもガリラヤ地方出身の預言者が何人かおります。またイエス様ご自身、ベツレヘムと何の関係もない人ではありません。でもそんなことには心を向けることなく、頭ごなしに、要するにそんな人がメシアであるはずがないと否定的に言うのです。で、この点で言いますと、もう少し後の47節から49節でも同じようなことが言われております。まあ、こちらの方はもうイエス様に対して敵意を募らせたユダヤ人たちの、特にファリサイ派の人々がイエス様を捕まえてくるように下役たちを派遣するんですね。ところがその下役たちは捕らえることができずに帰ってくる。で、その下役たちに対してファリサイ派の人々が言うんです。47節です。お前たちまでも惑わされたのか。議員やファリサイ派の人々の中にあの男を信じた者がいるだろうか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。まあ、すぐにはピンとこないかもしれませんけれども、でもこの言葉には特に、だが律法を知らないこの群衆は呪われているという言葉には、やはり下役をはじめ一般の人々を蔑む差別的な思いが読み取れます。自分たち議員の者、指導者、立法の専門家の言うことが正しいのであって、その者たちが否定するものはやはり間違っているんだ。で、そういうことを知らない専門家ではない下々の者が、下役の者が言うことなど一体何なのか、頭ごなしに宗教否定をしてくる。しかも宗教的な権威まで持ち出して、そういう群衆は呪われているとまで決めつけていく。まあ、ある意味宗教が持っている一つの暗い醜い面です。そしてこれは決して2000年前のユダヤ人たちだけの話ではありません。ファリサイ派というのはひどい人たちでしたねと、私たちが批判をすれば済む問題ではありません。何よりも今この御言葉を聞かされている私たち自身が同じように問われています。同じことをしていないのか。私たちは聖書を正しく読んでいる。でもそれを知らない人たちは結局神様のことなんか何も分かっていないはずなんだと蔑んでしまう。あるいはそういうものを見て、そういえばあの人上から目線だよね、あの人は私たちを差別してるよねと批判をしていく。そういう私たちの中にある罪が、人事ではない、人事で済ませてはならない私たちの罪がここには表されております。主イエスの御言葉、神の言葉というのはそうした鋭さを持っております。もちろん神の御言葉というのは私たちを本当に生かす感動的なものです。私たちが新しい命に生かされていく深い慰め、喜びをもたらすものです。しかし私たち自身が持っている罪の心のゆえに、一直線にそこにはなか 行けないことが多いのです。むしろそこに行く前に私たちの中にあるそういう罪の心があらわにされていく、示されていく鋭さを持っている。で、私たちはその自分の罪の心をまず素直に減り下って認めなければなりません。もっともらしい理由をつけて自分を正当化しながら人を批判してみたり見下してみたりするところにはやはり命は失われていくのです。イエス様ご自身が見失われていくのです。そうではなくて御言葉を持って語られる神の前でこそ私たちはまず静かに自分の罪をやはり見つめる必要がありそういう自分を神様の前に示す必要があるでありましょう。その御言葉の前に今も今日も私たちはまず立たされております。しかしもちろん神の言葉というのはただ私たちの罪を指摘して裁くためのものではありません。私たちをただ打ち倒してしまうためのものではありません。むしろそうした罪の痛みを負いながらその罪から清められて本当に救われた神の命へと私たちを導くためのものです。そして神の愛する隣人として人々との交わりに改めて回復されていくためのものです。今日の同じ箇所からそういう本当の救いの命をもたらす神の御言葉その救いの点側面に命の側面に触れて今日は終わりたいと思います。で聖書の箇所で申しますと、まあ、実は同じとこなんですね、まあ、少し前ですけど45節46節です。まあ、さて祭司長たちやファリサイ派の人々は使徒役たちが戻ってきたときどうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。使徒役たちは今まであの人のように話した人はいませんと答えた。まあ、ファリサイ派の人々、指導者たちはどうして連れてこなかったのかと苛立って問い詰めるんですね。で、ある意味では当然の話です。使徒役の者たちは自分たちの命令に従わなかったんです。逮捕してこいと言ってきた人を理由もなく連れてこない、命令に違反したんです。しかしその中で使徒役の者たちはこう答えています。今まであの人のように話した人はいません。イエス様があまりにも強く抵抗したので捕まえることができなかったというのではないの。または魔法のようなもので自分たちを動けなくされてしまったから捕まえることができなかったというのでもないんです。その方の話し方また語られた御言葉に彼らは打たれたんです。あの人のように話した人は誰もいない。それほどの力と命のある御言葉をあの人は語られた。それでその人を罪人と決めつけて捉えることができなかった。ある意味では命がけのこれは言葉でありましょう。まあ、もちろんこの使徒役の人たちがイエス様のおっしゃったことをどこまで理解できていたか、それは何とも 言えません。また彼らはイエス様を信じて、もうパリサイ派の人々に従うのをやめて、イエス様の弟子になる決意をしたわけでもありません。しかし、彼らの言葉は、彼ら自身の思いを超えて、イエス様の御言葉を、その力と命とを証しする言葉として、ここに示されているのです。先ほど言いましたように、ファリサイ派の人々から見れば、律法を知らない、呪われるべき群衆として蔑まれていた人々の中から、専門家の中ではなくて、そのような、取るに足りないような者たちの中から、イエス様の御言葉の力に打たれて、その御言葉の命を証しする役割を担う者が起こされたということ、そこに、神の御言葉の不思議な出来事、命の出来事があります。私たちもまたそのような御言葉の出来事を見出していかなければならないし、尊んでいかなければなりません。そしてもう一つ、この使徒たちの言葉の中に、実は興味深い言葉があります。あの人のように話した人はいません。このあの人という言葉があります。でもちろん日本語で読めば何が面白いんですかと思えるような何ということもない言葉だと思いますが、もともとのギリシャ語を見ますと、ここではこの人という言葉がある意味こう強く強調されたようにような使い方になっております。であえてその箇所を見ませんけれども、この福音書の後の方を見てまいりますと、イエス様が最後実際に捕らえられてポンティオ・ピラトの裁判を受ける場面があります。でその時ピラトはイエス様がユダヤ人の王として反乱を起こすようなものとはとても思えない、その貧弱なお姿であるのを見て、それを改めて群衆に示しながら、見よこの人だと言いました。こんなものがお前たちの王なのか、こんな人間がローマ皇帝に逆らうような大それた罪を犯すようなものなのか、そういう意味でこの人を見てみろとポンティオ・ピラトは言いました。そのこの人を見よという時の人という言葉が、先ほど使徒役の人たちが言ったあの人のように話した人は誰もいないという時の人という言葉なんです。わからない人はイエス様の貧しい姿だけを見てこんな人と軽蔑して言います。しかし神はまさにその人を通して、その人であるイエス・キリストを通してご自身の御心を私たちに表されたのです。その人が貧しい姿をしているのは、まさに罪に汚れて貧しくなってしまっている私たち人間を救うためでありました。私たち貧しい人間を救うためにイエス様は私たちと同じ人間となられ、貧しく破れた人間としての姿をとって来られたのです。その人のように御言葉を語られた者はいません。そのイエス様においてこそ神の御言葉が、神の御言葉そのものが現れている、私たちを救い本当に生かそうとされる神の愛が、愛の御心がこの方において現れている。それがヨハネ福音書の7章で 下役たちの言葉を通して私たちに明かしされている事実なんです。その御言葉を私たちは本当に御言葉として聞くことができるかどうか、いやもちろんできないことが多いです。そのことを認めながら、いやでも神が下役たちに不信仰そのものである異邦人の下役たち、不信仰そのものである下役たちにその不思議な御心を示されたように、私たちのうちに神ご自身が聖霊においてその御心を表してくださいます。かたくなな私たちのうちにイエス・キリストを通してご自身の愛の御心を示してくださいます。目には見えませんけれども、今もなお御言葉を通してイエス・キリストを神は私たちに示してくださる。まことの神であり、まことの人であるイエス様を私たちも示されるままに、御言葉の示すままに見上げたいと思います。ここにこそ私たち、貧しい私たちを救われる神の御心があり、その救いの出来事が起こっている。私たちはその御言葉によりとん、より頼んで、イエス様のもとに行き、命の泉から生きるための水を汲み取りながら歩んでいく。神がこの私たちと共にあり、共に歩んでくださる。その方を御言葉を通して信頼し、その御言葉に従って共に歩んでまいりたいと思います。私たちにとっての新しい命を共に生かし合い、共に尊び合う、愛し合う豊かな命はこの方から、この方の御言葉から私たちに与えられていることを改めて覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。しかもそのことを御言葉を通して鈍い私たちの心に、貧しい私たちの心に表してくださいました。どうぞあなたが私たちの心を御言葉の光をもって照らしてくださいますように、聖霊においてイエス・キリストご自身の命に私たちが預かることができるように導いてください。そしてあなたが招いてくださっている命の泉に常に立ち返り、そのところから新しい命を組み上げつつ、あなたの命を生きることができるように導いてください。今もさまざまな災害のゆえに苦しみの中にある方々が多くあること、その中に立っている教会があることを、その中で礼拝を守っている教会があることを知っております。どうぞその上にあなたの限りない祝福と顧みが豊かにありますように。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。